オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。皆様こんにちは、エビミンです。プリンセスネットラジオ第21回目の配信がスタートいたしました。皆様しっかりと食欲はありますでしょうか。最近私は作り置きをするということを始めました。苦手な酢の物も甘めにして作り置きをして食べたりするようになっています。中でも気に入っているのがナムルです。まだもやしのナムルしか作ったことはないのですが、ほうれん草でも美味しそうだなと思っています。作り方はもやし1袋を熱湯で1分茹でます。それをザルにとって冷まして、醤油大さじ1/2、ごま油大さじ1/2、ごま大さじ1、塩小さじ1/4、鶏ガラスープの素小さじ1/2を混ぜ合わせた中に入れて和えます。それを冷蔵庫で冷やして出来上がりです。少なくとも半日ぐらいは置いておくと味が染みて美味しいですよ。何か一品に困った時、主菜にはならないですけれども副菜として便利かなと思っています。皆さんもよかったら作ってみてくださいね。本日もインタビューの模様をお届けしてまいります。本日のインタビュアーは、ブラインドメイクは生きる力にを執筆されました松下めぐみさん。化粧することを諦めないを執筆されました石垣愛香さん。私の人生の宝物3つの光を執筆されました鈴木かな子さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。最初にお聞きいただきますのは、石垣愛香さんがインタビューしてくださった模様です。石垣さんにインタビューしていただきましたのは、メイクセラピスト、そして看護師でいらっしゃいます、大平千代様です。それではお聞きください。
はじめまして、石垣愛香と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日はノーティス主催のメイクセラピスト大平千代さんにインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは大平さんの方から自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、ノーティス主催、現在メイクセラピストとして活動しております大平千代です。現在私は日本ケアメイク協会のセラピーメイク講師としても活動しております。また訪問看護師として、在宅での療養中の患者さんたちの、訪問看護の仕事もしております。
はい。
はい。
ありがとうございます。訪問看護のお仕事もされているんですね。
そうなんです。メイクセラピスト、
はい、
並行して看護師としても働いています。
そうなんですね。すごい。
はい。
ありがとうございます。 そう、大平さんには、はい、ブラインドメイク物語の本もお読みいただいたということで、そのご感想もお話しいただけますでしょうか。
はい、あ、はい。そうですね。私、高齢者の医療の現場で、はい、認知症の女性患者さんに、看護学生がマニキュアをつけたことをきっかけで、はい、こういったメイクセラピーとか化粧療法といった分野を知るきっかけになったんですね。はいはい、で、それまで全く症状のなかった認知症の80代の女性の方がマニキュアをつけた瞬間すごく笑顔に嬉しそうな表情をされている姿を見て、認知症があっても年齢を重ねても、あ、私たちと同じ女性なんだなっていうことを気づかされたんですね。で、私病院で看護師として働いてた時は疾患や症状とかそういったところに注目してしまうことが多くて、こう目の前の患者さんが女性であるとか、社会でこう生きることを楽しむっていうことの視点が欠けていたように感じました。で、ブラインドメイク物語を読んだ時に、私ってこれまであまりその視覚障害のある方と関わるっていうことがあまりなかったのですが、やはり目が見えなくても、やっぱり私たちと同じ女性であるんだなっていうことを本当にまずすごく感じました。その認知症の方の時も、年齢を重ねてもう80代であっても、あ、まだまだこんなに綺麗になるって嬉しいことなんだろうなってすごく近く感じたんですが、ブラインドメイクを読んだ時にもともと目が見えないってすごく不便で、どんなことし、どうやって生活するんだろうとか、目が見えないって本当に不自由なんだろうなとか、そんな風にしか捉えられてなかったんですけど、なんかすごくブラインドメイクを読んでまず知ったのが、意外とお料理をしたりとか、パソコンを打ったりとか、電車に乗って移動するなどという、そういった日常生活に関してはきちんと訓練を受ければ、皆さん、できるようになるんですね。
そうですね。
結構、一人暮らしされている方も多いみたいで、きちんと自立した生活を送られているって方に、ことにね、すごく正直驚いたんです。で、それで、やっぱり、ブラインドメイクっていうのは、ただただ生きるっていうためだけの訓練だけではなくて、この人生を、なんか楽しむ大切さっていうのを、再び思い出させてくれるような、すごく、なんか大切なことを思い出させてくれる楽しいながらの炎上方法なんだなーっていうふうに感じました、
ありがとうございます。この本を通して私たちがこのメイクをできるようになってどれだけ変わったかっていうのも、このご覧いただいて、またこの視覚障害者理解にもつながっているっていうのを実感してすごい嬉しいです。
ね、本当にこのメイクっていう共通のツールがなかったら、私もその視覚障害の方のこういったストーリー、その障害の部分だけじゃなくて、これまでね、いろんな目が見える時代もあったりですとか、生まれた時から目が見えない、ちょっと弱視だったりとか、そういったストーリーっていうものを全く知る機会はおそらくなかったと思うんですが、同じこのメイクセラピーとかそういったケアメイクというジャンルでこうやって知れたのは、私にとってもすごく大きいなと思っています。
ありがとうございます。
はい。
それでは、大平様が行っている、セラピーメイクについても教えていただきたいのですが、お願いいたします。
私現在、介護施設、有料老人ホームの方で、メイクセラピーをケアとして、行っています。具体的には週に2回ほどホームの方に私が行くような形で、もう9時から午後3時ぐらいまで私がずっといるような形で、お一人のところにお声掛けをして、そういったお化粧をしてみませんかとか、今日は肌のスキンケアきちんとやってみませんかとか、マニキュアしてみませんかといったことを声掛けているんですね。で、お化粧ってきっと石垣さんも感じていると思うんですけれども、単に見た目だけをね、綺麗にするっていうことではなくて、やはり大事に清潔を保つこととか、生活にメリハリがつくこととか、さらに他者との交流が促進できることとか、あと気持ちを前向きにしてくれるとか、そういったいろんな効果が ありますよね。
はい。
ね、で、そういった効果をね、知って私も感じて、勉強したりもして、うん、そういったものを、こう、意図的、計画的に、
はい。
化粧行為とかそういった美容行為を行って、
うん、
この目の前にいるご高齢の方、認知症の方、疾患を持つ方々の、こういった心理的とか、はい、社会的、うん、生理的な活動を促進させていこうっていう、うん、それで QOL ですとか、うん、その人の生命の命の尊厳を守るものとして、うん、私はミックセラピーを行っているんですね。
はい、うん、そうなんですね。うん、この対象者、この私、ブラインドメイクの場合は視覚障害者で、
はいはい、
大平さんが行っているセラピーメイクは高齢者っていう対象は違っていても、このメイクを通して、この得られるものとか笑顔っていうのは変わらないんだなって感じました。
はいはい、そうなんです。本当に、ご高齢の方でも、認知症のある方でも、
はい、
慢性疾患をお持ちの方でも、
うん
うん、皆さんやっぱりすごい、喜ばれて、うん、すごいフルメイクをしなくて、ちょっとお肌に触れることだったり、
うん、
改めて鏡を見て、うん、自分自身とこう向き合う時間だったり、
はい、
そんな時間がすごく、浄土に、自分自身の関心を新たにね、はい、回復させるためにも必要なことなのかなと思っています。
そうですね。
うん、
これから先、この、同じメイクとして、ケアメイクとして、発展していったらいいなと思います、
はいはい、うん、本当ですね、どんどん広がっていくといいなと思います、
本当ですね、うん、なんかすごい今のお話でなんだろう、高齢者の女性の方の笑顔がすごい思い浮かんでなんかすごい楽しそうだなっていうのがあります。
そうなんですよ、はい、本当セラピーメイクって、うん、こう施術するこちらも幸せになるんですね、
はい、そうですよね、
うん、一方的に私がやるだけじゃなくて、うん、だんだんだんだん意欲が湧いてきて、
うん、
最初はこう全然動かれもしなくてぼーっとしてた方が自分でこう筆を持ってやり始めようってする気になったりするんですよ、
はい、すごい、
うんうん、だからそういった変化を間近で見れて、少しずつでも自分でできるところはできるように、
はい、
うん、できる、やり方が難しければ何か工夫をしていくような形で、はい、自分で自分のお顔をきれいにするっていうところをサポートしていけたらなと私も思っているので、
はい、
すごくブラインドメイクとはね、すごく通じるところはあると、
ね、
たくさんあると思ってます、
はい、やっぱり目が見えなくても女性であるっていうのと同じように、うん、いくつになっても、うんうん、この女性として綺麗でありたいっていう気持ちは共通しているんだなって感じます。
そう。なんか私ブラインドメイクを、
はい、
の視覚障害のある方々を見て、すごくは綺麗になるってことにすごく積極的なんだなっていう方が、
はい、
多いのかなっていう印象を受けたんですけど、
はい、
なんか今のご高齢の方々って、やはり、その高齢者っていう、こう、社会的な目の中で、綺麗になってはもういけないんじゃないかとか、もう私なんて、もう年だからって言われる方がすごくまだまだ多いんですね。
はい。
うん、なんかその社会的な、その高齢者っていう中の、にすごく、当てはめようとして、自分の本当はもしかしたらなりたいんだけども、うん、抑えてるんじゃないかなとか、負担をしてるんじゃないかなっていうのを、なんか現場で一人一人と接してると、感じるところはあるんですよね。うん、
はい、
うん。なので、もっともっと別に年齢を重ねていても、綺麗でいたいと思う気持ちは、すごく素敵なことじゃないかなと私は思ってます。
本当ですね。
うん。それがもっともっとこう、言えるような社会であってほしいなと思っています。
はい。
うん。
本当。私もそう思います。なんかすごい楽しいお話聞けました。
本当にね。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
本日は、
はい。
大平様にお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石垣さん、ありがとうございました。続きまして、鈴木かな子さんがインタビューしてくださった模様をお届けしてまいります。鈴木さんにインタビューしていただきましたのは、株式会社有企画、 代表取締役会長の瀬春康様です。周囲が賑やかな場所での録音だったため聞き取りにくいことご了承ください。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、鈴木かな子です。本日は株式会社有企画の瀬春康様にインタビューしたいと思います。瀬様よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日はですね、ブラインドメイク講演会ということで大阪で行われまして、瀬様にもご出席いただいたんですけれども、本日ブラインドメイクをご覧になったのは初めてでしょうか？
はい、ブラインドメイクも初めてですし、まあ男性の私として、女性がお化粧をしているのを、見たのも初めて、ほぼ初めてです。
あ、そうなんですね。
はい、
それではじゃあ初めてお化粧をしているところをご覧になって何かご感想はありますか？
もちろんこう、女性はこう鏡を見ながら自分でお化粧をすると思うんですけれども、鏡なしもちろんでこうマスキングテープとかこう左右こう、うまくこうご自身でこう化粧されているのを見てすごく驚いたとともに、一番思ったことはやっぱりこうお化粧を、しながらどんどんどんどんこう皆さんが笑顔になっていくのが、すごく良かったなと思いました。
はい、ありがとうございます。そうですね、マスキングテープを使ったりとかとても斬新な形、これこそブラインドメイクという感じだと思うんですけれども、まずその瀬様は普段どのようなお仕事をされているんでしょうか？
はい、私はナンバー千日前の方で、皆さんご存知かな、吉本新喜劇のある NGK というところのすぐ隣で、飲食店ビルを経営してます。で、会社名は遊企画、遊ぶ企画なんですけども、なんか仕事せんといつも遊んでんのかと言われるんですけれども、主にサービス業、レジャー産業の会社をずっと経営してきました。
はい、中国の方でもね、こう展開されてるっていうことを少し伺ったんですけれども、
まず大阪では皆さんご存知のカラオケボックス、カラオケルームですね。平成元年大阪、難波で一番最初にカラオケルームを、オープンさせました。それからあと中国の上海で、52連のボーリング場の経営もしてきました。今現在はもう、経営はもう全部清算して、そこの、先日前の飲食ビル、1本だけで、そこを運営しながら、大阪のためにいろんな社会貢献活動を今現在やっています。
あ、そうなんですね。はい、そんな中でブラインドメイクと出会っていただきまして。
そうです。
はい、で今回ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトで、中国の天津の方にもなんとご一緒していただけるということなんですけれども。
はい、ツアーの方よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではその中国の方ではブラインドメイクがどのようにこう広がっていってほしいかなど、こう願いとか応援メッセージなどございますでしょうか？
これも先ほどお聞きしたんですけども、中国には、視覚障害の方が、1300人ぐらい、もう日本の400人ぐらい、
400万人
万人ですよね。桁が違いますよね。だからそういう、日本の、視覚障害者の方と、中国の方と、お化粧を通じてね、いろんなこう日中のこう交流がね、深めていって、私もなんかそういうこうなんか貢献できたらいいかなと、すごく思って、ワクワクしてます。
はい、ありがとうございます。中国にはすごく多くの視覚障害者がいるということなので、ぜひ一緒に広げる応援をしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、本日ありがとうございます。本日は、瀬様にインタビューをお伺いいたしました。ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。最後にお聞きいただきますのは、松下めぐみさんがインタビューしてくださった模様です。松下さんにインタビューしていただきましたのは、神戸大学名誉教授、そしてアーツ銀座クリニックの 市橋正光先生です。それではお聞きください。
リスナーの皆さん、こんにちは。松下めぐみです。本日はアーツ銀座クリニックの院長先生でいらっしゃいます市橋正光先生にインタビューをしたいと思っております。よろしくお願いします。もしよろしければ、はい、自己紹介お願いいたします。
まあ、どの程度自己紹介するか分かりませんけども私はあの元神戸大学皮膚科 の、 あの、まあ、専門が皮膚科、要するに皮膚の病気を見るというドクターなんですけども、今はですね、それを美容的なことに生かして、でもうこれ20年近くやってるんですけど、昨年の9月から東京の新町のアーツ銀座クリニックに上げていって、そこで診療してます。ただその今アーツ銀座クリニックというのは何がメインかと言いますと、皮膚ではなくって、むしろ、まあ、これから非常にですね、新しい治療として期待が持てる再生医療というのを目指してやってます。でまだ始まったところなので、これはやはりあの厚生労働省の厳しい規制がありますし、そういう許可をいただいてから、それでまあ普通のね治療法では治らない、そういうものに対して、例えば患者さん自身のお腹のですね、皮膚から取ったほんと小さな米粒2つぐらいの脂肪、それをですね、その培養というテクニックで技術を使って増やして、1ヶ月ぐらいでね増やすんですよ。それを点滴して、例えば脳卒中とか心筋梗塞とか、あるいは生物や、ね、ダメでしたとか、まあ、そういった方々を治療するということで今やっております。
最先端の医療をされておられるんですね。はいはい、皆さんの希望の光じゃないでしょうか。
やはりね、医療っていうのに携わっていると、まあ、結局ね、治らない病気っていうのが本当にたくさんあるんですよ。それはもう皮膚科だけじゃなくて、内科でも整形外科でも精神科でもどこでも一緒ですけど、でそういうものにやっぱりチャレンジっていうかね、それをなんとかできないかというのは、やはりあのなんていうか、医療に携わっている者にとっては非常に何か使命感ありますし、そういうのにチャレンジしていく、取り組んでいくっていうのはやっぱり生きがいなんですよね。そういうつもりでやっております。
そうなんですね。そうか、あのいろんな方が先生のお話を聞いて希望を持たれると思うんですよね。あの本当にブラインドメイクもそうなんですけれども、私たちは視覚認知障害、中途障害なんですけれども、視覚認知障害を持った時本当に何もできないと思ってましたし、もうおしゃれもできないし、お化粧もできないし、ところが大石先生がブラインドメイクを考案されて、目が見えなくて鏡を見なくてもお化粧ができるよ、もう本当にもう飛びついたんですよ私に。で、すごくそんなに難しいことじゃないじゃないですか、手でするお化粧ですから。だから本当に慣れるレッスンを、重ねてっていうこと
でしょうね。私も今日初めてね、その舞台の方々が実際に化粧されてるところを見学させていただいてね、
はい、
そう思ったことはもう皆さん慣れてられるから非常にこうスムースにやられてますけど、
はい、
例えばそれは初めて、本当にまだ数回しかやってない方々なんかいらっしゃると、はい、その苦労っていうかね、どこが難しいのかね、そういうのはまだ分かると思うんですよね。だからなんかそういうこういうね、企てがあるときはなんかまだ慣れてない方もお一人ぐらいこういらっしゃると、非常にこう見てる方で、あ、そうか、これだけ苦労してる人がこんなにねエキスパートになるんだってのが分かりますね。でそれはそれで素晴らしいと思います。僕思ってたのは左右対称にこうやらないでしょ、
はいはい、
だってそれだったら左も右もこう自由に使えるってしかできないんだ。で僕はそうじゃなくって、たとえ右手だけでも、あるいは左手だけでもこうやればどちらもできるんだっていう風な方法もやはりこう開発っていうか努力されて、どなたかがチャレンジしてできるよっていうのを見せた方が将来的に、例えば左がちょっとね使えない方もいらっしゃるかもしれない、右が使えない方もいらっしゃるかもしれない、そういう方のためにもね、広くなんか両手じゃなくてもできるよっていうのを僕はできたらさらにステップアップしていただいたらいいなと思ってこう見てました。
そうですか、なんかあれですね、将来っていうか未来を一歩先を見てくださって、
そうしてね、はい、そうなんですよ。だからそういうことがあると思うんですよね。
あ 本当にブラインドメイクを初めて今日見てくださって、うん、そこまで思いを馳せてくださってありがとうございます。
いや本当に皆さんのね、うん、もう誰でも使う、だから別にその視力はね、うん、普通でも実際やり方であれば、はい、楽しいかもしれませんしね、
はい、手で感じれますのでね、はい、本当にブラインドメイクのおかげでこう生き返った人たちがたくさんいらっしゃるんですね、うん、ですのでその私たちも、まあ、もちろんそのうちの一人ですし、はい、この思いをみんなにつなげたいなっていうのがあって、まあ、こうやって皆さんにインタビューをさせてもらったりとかしながらネットラジオでこう発信をしていこう、まだまだリスナー少ないですけれども本当に聞いてくださった方いろんなコメント書き込んでくださったりとか私たちの励みになりますし、はい、本当に市橋先生の一歩も二歩も先を読んでされるお話が聞けて本当に嬉しかったです。今日はありがとうございます。最後にぜひエールをお願いします。
本当に素晴らしいと思いますからね、皆さん方の努力で日本、ね、はい、だけではなくて、まあ、これから世界に広がろうとしてるから夢があっていいですよね、はい、人生だったら希望と夢って言ったらそれがないとダメなん
で、はい、ありがとうございました。
松下さんありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました大平様、瀬様、市橋様、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会からe-learning のお知らせと、ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトよりお知らせがございます。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より、化粧訓練士養成講座 e-learning 受講生募集のお知らせです。鏡を見なくても自分自身でフルメイクができる、ブラインドメイクを視覚障害者に指導する、化粧訓練士になりませんか？この化粧訓練士養成講座は、私たちのようにブラインドメイクができるようになった視覚障害者が、ブラインドメイクを一から学んだレッスンの体験や、そのレッスンの内容をフィードバックした映像から学んでいただきます。つまり、ブラインドメイクを身につけた視覚障害者が、化粧訓練士を養成する、という画期的な講座です。詳しくは日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクから化粧訓練士養成講座をご覧ください。多くの方々に化粧訓練士になっていただけることを願っています。ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトのクラウドファンディングがメディカ出版のファンファーレにて行われております。ヤフーなどの検索サイトからブラインドメイクファンファーレで検索していただきますと世界に広げようプロジェクトのファンファーレページがヒットいたします。目標150万円です。ご支援どうぞよろしくお願い申し上げます。またこの度日本ケアメイク協会がプロジェクトへの協賛をしてくださることになりました。次年度以降に続けるためにも、メンバー一同頑張ってまいります。今後とも引き続き応援よろしくお願いいたします。
鈴木さん、ありがとうございました。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組をお聞きいただきました感想、ブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、皆様からのご意見、お待ちしております。 番組をお聞きいただきました感想は、ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からよろしくお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは、emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは、office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。来月8月になると、皆様、夏休みやお盆休みに入られるのではないでしょうか。どうか何か楽しみを作って暑い夏を乗り越えてくださいね。それでは次回まで素敵にお過ごしください。えみみんでした。